食べます。年末年始、いかが過ごされたでしょうか。やはり去年のお正月と違って、まあ風邪もひいたこともあるんですけど、それは別にして、何かこう間の抜けたお正月を というのはですね、仕事してる時はね、ずっと仕事して、そして、お正月休みに入るというと、お正月休みだってこうなるんですけど、ずっといつもと変わらない感じなので、メリハリがないというかね、そういうこともあって風邪ひいたかもしれないですよね。気がたるんでるとかね。まあ、喉の痛みもだいぶ治まったんで、いつもの美声で話せると思いますけど。今日来られた方、先ほどご紹介しませんでしたので、一応ご紹介しますね。神田さんのご主人、神田姉妹のご主人、ね、東京の方に転勤されたんですけど、また、ね、名古屋に転勤されたんですけど、また札幌にね、ご自宅に戻ってこられたんで、今日一緒に見えてます。はい、歓迎します。夏木さんの娘さんの夏木さんも一緒にね。それから他の教会から来られている兄弟たち、ご紹介します。田島敦兄弟、神の家族主イエスキリスト教会からですね。それから田中健二兄弟もそうですけど、はい、ちょっと立ってくれますか、今のお二人。はい、それから沖縄プレイズチャーチから、城間兄弟でいいですか、城間兄弟、友高兄弟でいいのかな、友博兄弟、はい、歓迎します。大富栄子姉妹のね、ご主人も、まあ、この前も見えましたけど、はい、歓迎します。はい、他にもいらっしゃるでしょうか。今日は、新年礼拝でもありますので、1年の初め、もう一度私たち、この御言葉に心を留めたらいいのかなという思いで、示された御言葉から分かちたいと思います。で、今日のタイトルは、下に根を張り上に実を結ぶ。ちょっと硬いですけどね下に根を張り上に実を結ぶっていうね、タイトルで、列王記という旧約聖書の歴史書の中の列王記の下ですね、第二列王記の19章の29節から31節までのところ、ご一緒にまずお読みしましょう。はい、列王記下の19章29節から31節まで。あなたにそのことを示す印はこうである。今年は落ち穂から生じた穀物を食べ、2年目は自然に生じたものを食べ、3年目には種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作り、その実りを食べる。ユダの家の中で難を逃れ、残った者たちは再び根を下ろし、上には実を結ぶ。エルサレムから残った者が、シオンの山から難を逃れた者が現れ出る。万軍の主の熱情がこれを成就される。言葉ですね。二つのことを話したいと思います。まあ、その通りで、一つは、下に根を張るということですね。もう一つは上に実を結ぶ。まあ、このちょっと背景をちょっとだけ説明しますが、まあ、同じこの御言葉がイザヤ書の37章の30節から32節までにも出てきます、まあ、その前後も同じなんですけど、まあ、これはイザヤの予言の言葉なんですよね。で、背景としてはダビデ、ソロモンと続いた黄金時代がありましたね、ユダヤ人のね、ユダヤの国ので、そのソロモンの時代、繁栄の時代を が終わってイスラエルの国は2つに分裂しちゃったんですね。北王朝と南王朝に分裂しちゃいました。でその北王国、北王朝の方は12部族のうちの、まあ、主に10部族がね、その北王国を、まあ、形作りました。で南の方は残りのユダ族とベニヤ民族の2部族で、その北イスラエル王国ですね、北王朝が紀元前722年に、イスラエルの北の方に起こったアッシリアという大きな帝国によって滅ぼされてしまいました。そして補修されたんですね、まあ、連れて行かれたんです、ね、奴隷としてね、補修の民として連れて行かれました。でそのアッシリア帝国の勢いが、北の方を滅ぼしたんで、この南の方にも迫ってきた、ね、南王国、ユダ王朝も滅ぼそうとして迫ってきた、ね、そういう危機的な状況の中だったんですね。でその時に、その時のちょうど南王国のユダの王様はヒゼキヤ王だった。でそのヒゼキヤ王に、この神様がイザヤを通して予言の言葉を与えたんです。でそれがこれなんですね、あなたにそのことを示す印はこうである。で、あなたは、ヒゼキヤ王なんですね、預言者イザヤを通して神様があなたに印を与える、ね、示すっていうふうに言われた言葉がこれだと。で、実はですね、その南の王国の方はアッシリア帝国によって滅ぼされませんでした。つまり補修を受けなかった、アッシリア帝国を引き上げちゃったんですよね。南王国を滅ぼそうとしたんだけども、攻めてきたんだけども、何かがあってそして引き上げてしまいました。それで難を逃れたということなんです。で、その予言なんですね。で、ここに書いてますね。1年目は、落ち穂を拾って食べる。刈り入れをした後ろの方から、落ち穂を、ね、拾ってその穀物を食べる。で、2年目は自然に生え出たものを食べると。まあ、山菜とかかも。ね、知りませんね、あるいは自然にね落ちた種がね実ってね穀物が出たかもしれませんけど、まあ、ともかく自然に生え出たものを食べる。2年目はで、3年目は自分でまいてそして育ったものを収穫して食べるって言ったんです、ね、アシラが引き上げた後ですよ。1年目は落ちたもの、落ち穂を拾って食べる。2年目は自然に生え出たものを食べる。3年目は自分たちがまいたものを食べる。こういう予言でした。で、3年の期間があったってことですね。自活するためには、自活というのが変ですけどね、自分たちでまいて収穫したものを食べるまで3年待たなければいけないということでした。だけど神様はその期間もね、その間も養いますよって言われたんですね。で、聖書の中で3年っていうのも結構出てくると思うんですよ。イエス様弟子を訓練されたのも3年、まあ、3年半で、私たち人間も考えても、例えば三つ子の魂100までって言いますでしょ。で、それはね、根拠のないことではないと思いますね、まあ、もちろん経験、ね、昔の人たちが経験によってね、3歳になるまで、双子三つ子の三つ子じゃなくて3歳になるね3歳になるまで、3歳になるまで、ちゃんとしつけなければいけませんって。でなければ、そこで、まあ、培った、まあ、魂って書いてますけど、まあ、要するにキャラクターというかね、精神というか、メンタリティ、そういうものが100歳まで続く、つまり死ぬまでそうなっちゃいますよっていう教訓ですね。これは一つのことわざですから。で、私もやっぱりね、そう思うんですよね。子供たちを育ててね、まあ、育ててってあんまり手塩にかけて育てたわけでもないですけど、ね、家内が一生懸命育てて、ね、で、そのやっぱり3歳までね、 子供たちを育てる3歳までがやっぱり勝負ですよね。しつけたり教育するのにね。で3歳までにわがままじゃなくてね、ちゃんと育てなければ大人になったら大変なことになる。でそれはね、他の人に迷惑かけるだけじゃなくて自分にとっても悲惨ですね。もしわがまま放題に育ったらね、3歳まで、もうあれが欲しいったらはいはいってね、これが欲しいったらはいとかってね、で親を叩いてもね、ダメやそんなことしちゃうとかね、こういう親が今多いですけど、よっちゃんダメよとかね、そんなね、もうダメです。もう親に手を挙げたらね、文句なくバシッとしないと、バシッとしないと、ね、まあ、ともかく、まあ、そういうことも含めてです。一部のことを言いましたけど、ね、3歳までにちゃんと育てなければその人のメンタリティが3歳までに培われて、で基本的なスタイルというかね、精神性というか、それはやっぱりね、3歳かもう4歳かね、そのぐらいまでにできてしまうと思うんですよ。それから修正していくとなるとね、とても大変だと思います。でもしね、大きくなってから中学生とかになってからね、厳しくします、これはまずいと、親がね、大変なことになっちゃうと、これで、その時に厳しくするとバットで殴られる、ね、今度バットで殴られる。だからもう小さい時に、3歳の時までちゃんとしなきゃダメなんですよ。だから三つ子の魂100までっていうのは意味のあることですね。とてもそう思います。人ごとのように聞かないでくださいよ、若いお母さんたちはね。自分に言われていることとして聞いてください。幼い時にちゃんとしつけられて育てられていくっていうことはとても重要なことですね。その家族に影響を与えるだけじゃなくて、場合によっては国、国家にも影響を与えていくだけの影響力のあることなんですよ。だから、3年のうちにちゃんと育っていく、育てられる、とても大事ですね。また石の上にも3年って、また3年ですけど、石の上にも3年っていう言葉もありますよね。石の上に3年もいたらね、置物になっちゃう。とにかくね、辛抱するっていうことですよ。3年辛抱しなければ物にならないっていう、人間は、ね、いうことですよね。で私、去年の3月まで、仕事市役所に勤めてたんで、仕事のことについて言えば3年ってとても大事なんですよね。1年目入った1年目はもうとにかく分かりませんから、先輩のことを真似るだけです。最初は先輩がしてきたことね、教えられたことを真似るだけ、真似て覚える。そして1年のワンサイクルをまず終えなければいけないんですよ。何があるんだと、どうなるんだと、まあ例えば役所だと4月から3月までの年度でしょ。その中で一体どういう動きをしてるんだと、ただ真似るだけですよ。先輩から教えられてね、その仕事を真似て覚える。ちょうどこれはね、落ち葉を拾って食べるようなもんですね、って言えばね。ね、1年目は。2年目はどうかというと、真似て得たものを今度は自分でやってみる。ワンサイクル、ね。まず同じように自分でやってみる。いちいち聞いて手取り足取り教えられなくても自分でワンサイクルやってみる。これは2年目です。自然に生え出たものを食べるようなもんですね。で、3年目どうするかというと、3年目は自分で改革を加える、改良。もっとこういうふうにすればいい。もっとこういうふうにした方がずっといい。ということを自分で改良して、改革して加えていく。そして自分のスタイル、自分の型っていうものを形作ることが、それは3年目です。3年目にしてやっと。私はね、仕事について、若い時はこのパターンをいつも心がけてました。移動しますでしょ、ね、だいたい、新採用の場合は、まあ、4年ぐらいがスタンダードですけど、4年いて次に移動する。あと2回目から移動するときはだいたい3年ぐらいなんですよ ね。でその時にちゃんとそれはね、人事上の何ていうんですかね、一つの考慮だと思うんですよ。そういう経験的なね、3年ぐらいで今のパターンで、 先輩のことを真似て2年目はね自分なりにワンサイクルを終える。で3年目に改良を加えていく、改革を加えてもっと良いものを、ね、そこに加えていく。大体そういうパターン、そう思うんですよ。だから3年のスパンってとっても大事ですね。なぜこう言うかというと、クリスチャン生活に当てはめてみてもそうなんです。救われてね、洗礼で救われて1年目はあまりよくわからない。だからね、先輩たちのことを真似ることが必要です、ね。どうしてるのかな、だから注意深く見たり聞いたりしてね、でとにかく真似ていく。真似ていく、この見本が悪かったら困りますけどね。だから、まあ、とにかく真似ていくんです。1年目で2年目はね、いちいち手取り足取り教えられなくても、とにかくそれでワンサイクルちゃんとできるようになっていく。そして3年目に、あ、神様、この点についてはこの方が、ね、自分としてはこうだなっていうですね。皆さんはどうでしょうね。信仰生活3年以上の人はたくさんいますね、ここにね、かなりたくさんいると思います。信仰生活3年経ってみて、自分の歩みをねちょっと振り返ってみたらどうかと思うんです。下に根を張っているか、自分はきちっとね、信仰の土台がベースがきちんとしているか、木はそうですね、根を張っていけばいくほど台風が来ても地震が来てもね、どんなに太い幹に育った木でも根を張れば張るほど、しっかりしますね。だから見えないところですね、はね、見えない部分です、地下ですから。でそれがしっかり根を張っているかどうか、それによってその人の4年目以降、まあ3年4年って区切る、きちっと区切る必要はないですけど、でも、まあ、4年なり3年なり4年なり以降のその人の歩みが方向づけられるんです。歩みで3年までどうしたかということ、3年の信仰生活を送る間にね、いろんな困難やね、それもぶつかりますね。でぶつかった時にそれでひなげなってなっちゃってね、そして、まあ、場合によっては離れていく人もいますよね。でもう、苦しくて苦しくてね、とにかくこの苦しみから少しでもっていうだけで窮々としてると思うんですよ、おそらくね、まあ、特に1年前はそうです。ただそういう中から少しずつ学び取って信仰のベースをきちっと作っていけるかどうか、これはとても重要ですね。その後の信仰生活とても重要です。私が救われたのは大学2年生の時でした。1年生の時はね、大学紛争って何も勉強しませんでしたけど、2年生の時ね、クリスチャンになりました。で私は、法律の勉強したので、実はね、弁護士になろうとしたんです。 で法律の勉強を一生懸命しました。だけど、私の父親は、私の弟2人いますけど、とにかく男の子はね、みんな大学に行かせるっていうふうにね、まあ、言ってた。だから弁護士になったら司法試験の勉強しながら、司法試験って、ね、難しいんですよね。それで、1年大学にもうちょっと1年伸ばして残ってもちょっと自分の実力では無理だなっていうふうにね、思いました。でしかも弟たちも大学に行かなくなって、自分だけ、ね、お金をかけてもらうわけにもいかない。それで見切ったんですよね。あ、これちょっと無理だなと。1年ぐらいね、少し伸ばしたぐらいで勉強したからといってちょっと無理だなと。それでそうしたら、自分がね、クリスチャンとしてこの社会で今度は、仕事して就職してっていう時に、いろんなところに転勤していったら、今の所属している教会からもね、別のところに離れてしまうし、どうなのかなっていうふうに思ったんです。それで私は、 札幌にずっと入れるところ入れる、そして今の教会にも所属できる、ずっとね所属できる、それで、市役所一番いいと民間の会社に勤めたりね、道庁に勤めたりしたらね、あちこち行かんくなると、これちょっとまずいなと、それで、ね、市役所が一番いいと思って市役所に入ったんですよ、まあ、そういう単純な動機だけど、3年、ね、3年やっぱり動かないで、同じ教会に所属して、まあ24年いましたけど、ね、前の教会にいましたけど、3年いううちに培われたと思うんですよ、ベースがね、ベースが、根を張ることが少しできたと思うんですよね、教会も24年間同じでしたし、前の教会ね、そして同じ牧師先生から、いろんなことをやっぱり学びました、ね、生き様をね、特に生き方、信仰者としての生き方、それをね学びましたね、身近にいて見て聞いてね、だから、本当に下に根を張るっていうその歩み方というか生き方、それをちゃんと固めていくっていう、これとても大事ですね、クリスチャン生活送っていくというね、兄弟姉妹たちもどうぞこの新年の初めにね、もう一度自分自身を見てほしいと思うんですね、信仰、自分はこれで3年目に入る、あるいは、10年経つ、そしたらどこまで自分は根を張っているのかなと、信仰のベース土台がきちっと根を張っているのかな、台風が来ても、ね、地震が来てもね、ふらふらっと倒れたりしない自分であるのかなということをね、もう一回、点検してみたらいいと思うんです。3年経って、ちゃんと信仰の土台が座ったら、ね、あとは惰性でいいやっていう、これ違いますよ、惰性では生きられない、ね、いつも私たちは御言葉から学び、神様から、ね、子供として訓練を受け続けていかなければいけませんけど、だけど、3年というのはとても大事だなと思うんですね。じゃあ次に、上に、ね、上に実を結ぶと、ね、いうことです。下に根を張るのと上に実を結ぶのは別々の関係のないことではないですね。御言葉はそういうふうに書いてます。下に根を張り上に実を結べ、まあ、一体的なものとして、ね、言ってますね。それはそうだと思うんです。ですけど上に実を結ぶためには下にまず根を張らなければいけませんね。根を張っていかなければ水分や養分を取り込むことができる、そういう力がないですね。根がたくさん張っていかないとね、大きな木になっていけばいくほど根がたくさんあちらこちらにね、こう、この根を張っていく、そして大きな木、葉を育て、そして実をつけさせるためには、たくさん栄養分を取り込まなければいけない、ね、だから根がまず張らなければいけないのが前提ですけど、でもその上で実がつけられる、そういうものになっていく、それを言っていますね。私たちね、信仰の歩みをしていくときに、一番基本的なことをちゃんとしているかどうか、もう一回、自分にチェックしてみたらいいと思うんです。4つの、ね、基本的なポイント、1つは聖書を毎日読んでいるか、ね、単純なことだけ言いますよ。聖書を自分はね、毎日短くとも、ね、少なくとも毎日ちゃんと読んでいるか、そのことがまず1つ。それから祈っているかね、同じ祈りでもいつも自分の願いとかね、自分が苦しいから助けてくださいとか、自分のことだけ神様に祈ってるでしょうかね。そうじゃなくて、他の人の取りなしもできる祈りをしているかどうかということです、ね。自分の願いを神様に向けて祈るのは、それは言ってみればね、みんな、自分のうちからね、起こってくることですから、みんな知ってると思うんですけど、だけど、自分のことじゃなくて他の人のために、他の人の祝福のために、他の人の 取りなしのために自分がちゃんと祈りの時間を持って祈っているかということですね。そして、三つ目は、自分が救われた証をね、いつでもどこでもすぐにちゃんとできるかどうか。証をお願いしますと、ちょっと待ってください、一週間待ってくださいじゃなくて、ね、言われたらはいってもうすぐ、自分の証はね、救いの証はオリジナルですから、その人しか持ってない。だからもし自分がね、いつでもどこでも証をお願いしますって言われたらすぐにできるっていう備えがなければ、ちゃんと原稿を書いてください。まとめて証の原稿、私も何十年も前に原稿、証の原稿書いたのありますけど、ちゃんとまとめておく。そしてもういつでもどこでもリアルタイムでね、すぐできる。自分の証は自分のオリジナルですから、それちゃんとできる。そういうことをちゃんとできるか、3つ目です。そして4つ目は、どんな小さなことでもいいから、今度は自分が巨大姉妹に使える、教会に使える、そういうことができるか、できているかどうか。とても基本的なことですね。御言葉を読む、他の人のために取りなしの祈りをできる、そしていつでもどこでも自分の救いの証をちゃんとできる、そして小さなことでもちゃんと自分を与えていける、捧げていける、奉仕できる。これ3年目までにちゃんとできればいいと思います。それをちゃんと培われる、そして実を結んでいくんです。その人は実を結んでいく。信仰の年数がね、3年ぐらい経てば随分その成長の開きは出てきますね。ある意味ね、3年経ってわあ、こんなにいろんなことを、ね、学び取っているなっていう人もいるし、いつも問題にぶつかったら同じ問題で堂々巡りする人もいます、ね。その違いはこういうね、ベースがちゃんとできているかどうかによるんですよ。ちゃんとベースができているか、ね、だから、こういうね、あ、なんだそんな基本的なことっていうことは、決して軽んじてはいけないことなんですね。それがずっとできている、ずっとコンスタントに、そして生活習慣みたいになっている、それが自分のものになっている、ね、そうしたら実を結んでいきます。だんだんとね、私たちはそういう歩みをすることが神様に対して忠実誠実なしもべの歩みだと思いますね。だから2016年、もう一度始まったばっかりですから、もう一回自分を点検してね、そして今朝ね聞いた3年目までにここまでのことがちゃんと自分の身に備わる生活習慣みたいにちゃんと身についているかなっていうことを点検して、あ、これはダメだと思ったらまたね、今からやり直したらいいですね。ちゃんと備わるように、最後にね、一つの方の、ね、証しをしますけど、キャンパスクルセイドっていうね、働きがあります。とても大きな世界中で伝道の働きをしている団体がありますね。で、その総裁はビル・ブライトという博士ですね、先生ですけど、でビル・ブライト先生はもう10年ちょっと前に召されましたけど、とても大きな、ね、働きをしました。私たちも、昔はね、よくね、4つの法則っていうのをね使いましたけど、4つの法則っていう、人の人生を豊かにする4つの法則で、それでね、伝道するんで、個人伝道をね、まあ、一つの個人伝道法のマニュアルみたいなものですけど、でたくさんの人が福音を聞きましたね。もちろん彼はね、伝道者ですからメッセージもしましたけど、ね、そして、今ね、190カ国にこのキャンパスクルセイドの、の働きがね広がっている、ね、そして先進的なこの働き人が2700人以上いるっていうんですね、キャンパスクルセイドのこの団体の関係で。そして、このサポートする、まあ、ボランティアスタッフというか、そういう人たちが 22万5000人もいるっていうふうに書いてましたね。すごい広がりだと思うんですね。それはこのビル・ブライト先生、まあ、ご夫妻ですけど、その忠実なしもべの務めをしてきた実りなんですね。もともとはね、経済学の分野を専攻した方ですから、実業家になっていこうとしたんですけど、本当に神様に献身してね、そして、ビル・ブライト先生は、個人的に、ビル・ブライト先生の働きのために捧げますっていう献金もたくさんあったの、ね、確かに団体にももちろんありましたけど、個人的にね、あなたの選挙の働きを助けたいので捧げます。だけど、ほとんどその選挙のために、また捧げたんね、ビル・ブライト先生。だから、生活は質素だったようですね、とてもね。で、本当に清廉潔白、そして献身的で誠実なそういう歩みをされましたね。私は直接お会いしたことはないですけど、よく知ってます。私たちもやっぱり、ね、小さなことから忠実に、そして、下に根を張って、そして神様が上に実を結ぶものにしてくださるように。上に実を結ぶということは天国に宝を積むことです。この地上ではなくてね、天に宝を積んでいく、そういう歩みをするものにさせていただきたい、そう思うんですね。新しい年の初めに、どうぞ、私も自分自身にも言い聞かせながら、このことを話してますけど、どうぞ皆さんももう一度心に留めてね、下に根を張り上に実を結ぶ歩みに私も一緒に歩んでいきたい、そういう思いを持たれたらね、とっても幸いだと思います。そしてもちろん辛いことたくさんありますからね、お互いに支え合って祈り合ってね、取り出し合っていかなければいけません。励ましや慰めは大必要ですけど、だけど本当にちゃんと自分のベース、信仰の歩みのベースをちゃんと根を張っていく、そういう信仰スタイルというものをね、ちゃんと形作っている。そしてどんどんどんどん上に伸びて、そして実を結んでいく、でそういう歩みをしていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。